ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。明けましておめでとうございます。今年初の配信は日本からです。皆さんご存知のように、今回の北陸の地震も、実家の長野で揺れを感じましたし、あの瞬間に多くの家屋が倒壊し、命を落とされた方がいると思うと本当に心が痛みます。震災で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。自然は時に私たちに寄り添い、癒しを与えてくれる存在であると同時に、厳しさという部分を私たちに真っ向からぶつけてくることもありますよね。で、私たちが地球上で暮らす限り、この天災地変っていう、自然界で起こる災害はある程度予測はできても、それを 100% 避けるということはできないわけなので、それが起きる前にどういう防災の準備をしておくかっていうのも、この天災地変とお付き合いする大事な一歩になるんじゃないかなっていうふうに思います。ですので、今私にできることとして、まずはね、その震災に遭われた方への、寄付とかね、そういった、サポートで、そして、その震災を自分事として捉えた時の防災方法を考えておく。で、そして、震災に限らずにね、私たちの命が、いつ終わるかわからないっていうふうに思うと、その日一日を大切に生きるということなんじゃないでしょうかね。本当に生きるとはということを改めて考えさせられました。ということで、早速ね、今回一番のエピソードは家庭菜園研究家の玲子さんです。で、以前から、家庭菜園を始めたい方向けにハードルをぐっと下げて分かりやすく、SNN など発信されている玲子さんなんですけども、今後は家庭菜園トークとしてシリーズで、皆さんがその植物を育てることに興味を持っていただけるようなお話をね、玲子さんとしていきたいなっていうふうに思っています。で、2024年初めの、シリーズは、土作りとコンポストについてです。で、やはり植物を育てる土台というのは土ですよね。で、今回はそのコンポスト作りを初心者さんでも、取っかかれるようなヒントをね、玲子さんからお話を聞いています。で、またいろいろな栽培方法がある中で、皆さんも聞いたことあると思うんですけども、自然栽培と、または有機栽培の、違いなども、お話を聞きできて、私もね、とても参考になりました。で、そして実は私が東京へ出向いて行った際に、玲子さんにリアルでね、お会いすることができたんですね。で、その時にご一緒してランチをしたレストランが We are the farm という、渋谷の松濤っていうところにあるレストランなんですけれども、このレストランについてと、あと実際にランチをした時の食レポね、で、そして、ランチ後に玲子さんと寄ったカフェで実際に玲子さんと会話をしている様子というのも聞いていただけたらなと思っています。なので、今日のエピソードは新年から盛りだくさんで聞いていただけたらなっていうふうに思います。こんにちは。
こんにちは。
前回は秋冬ガーデニングについてとか、あとは自家採取、種を取るメリットっていうことでね、お話ししていただいて、で、またそこでこれから玲子さんとのお話をシリーズ化していこうっていうふうにお話ししてたと思うんですけれども、早速、有言実行でまた今日玲子さんをお呼びしました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、今回4回目なんですけれども、今日ね、このポッドキャストを聞いてくださっている方で、玲子さんのことご存じない方もいると思うので、簡単にまた自己紹介お願いできますか。
はい、 皆さん、こんにちは。都市型家庭菜園研究家の玲子と申します。私は、お家でできるプランター菜園ですとか、水耕栽培などをメインに、最近では畑で自然栽培と有機栽培の、2つを両輪でやっていくなど、いろいろな、様々な栽培方法を日々研究しております。地域では、対面形式の栽培ワークショップとか講演会などを開いたり、また時々オンラインのウェビナーをさせていただいたり、あと SNS ですね、インスタグラムをメインに、YouTube ショートや、こういったさやりんさんと一緒にポッドキャスト出させていただいたりですとか、いろんな形の SNS で家庭菜園の素晴らしさや、あと生ゴミコンポストはじめ、環境に配慮した持続維持可能な循環型ライフスタイルを広める発信活動をしています。活動モットーは家庭菜園は地球を救うです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね。家庭菜園は地球を救う。もうこれに限りますね。
そうですね。
そう。前回もね、いろいろなんだっけ、収穫して野菜の保存法だったりとか、残飯の再利用とかね、そういう話も、ちょっとなかなか、時間の関係でできないところはあったんですけれども、今言ったように、これからまたシリーズ化してね、いろんな話を聞いていきたいなと思っているので、今日の、お題ですね、今回はですね、狭い庭とか、ベランダでできる、土作り、ということで、このポッドキャストを聞いてくださっている方ってやっぱりコンポストとか土作りについて知りたいっていう意見が一番多かったんですよね、はい、なのでやっぱりこういった自然が好きっていう、ね、ことで聞いてくださっている方って始めたいけど始められないみたいなそういう初心者さんとかもいると思うので今日は、そういう方をメインにというかそういう方の目線でお話ししていこうかなと思っているので、はい、その辺のことも含めてちょっとお話聞かせていただければなというふうに思います。
はい、そうですね、初心者の方がベランダでまずやる土作りって初回はもう素直に園芸店に行って培養土を野菜の培養土を買ってきてください。まず、そこからです。でも、買うのは、その一つのプランターにつき、買うのはその一回限りで十分で、それ以降は、ゆっくりそれを、再生していく方法っていうのがあるんですけれども、本当にいろんな様々なやり方がいくつかあります。で、その中にコンポストを活用するというのも一つの方法で、じゃあそのコンポストって何？どうやるの？って言いますと、そのお話からしていこうかなと思うんですけれども、コンポストっていうのはまさに、日本語で堆肥ですよね。それを日々食事料理の中から出る廃棄物、食料廃棄物を、堆肥化、分解発酵させて作ろうというものなんですが、大きく分けたらまず2つあるんですね。空気を含ませない、ぎゅっと空気を締め出した、密閉して作る、嫌気発酵、空気が嫌な発酵、嫌気発酵と、空気を含ませて、毎日混ぜて、作る、空気が好きと書いた、後期発酵、後期性発酵という2つのやり方があるんですが、どちらかというと簡単で初心者に取っかかりがいいのは後者の後期性発酵の方なんですね。匂いとかも出にくいですし、割と失敗することが少ないです。なので今日は後期性発酵の方をメインにお話ししようかと思います。はい、後期性発酵でやると、じゃあ狭いベランダとかでどうやるのって言いますとね、お庭とかがあったり広い畑がある方はその隅なんかの空いたところにどんどんどんどん穴を掘って残渣とか食べかすを放り込んで混ぜるだけでいいんですがベランダとかとなりますとそうもいかないので、大きな容器をまず用意してください。必要なのは大きな、バケツとかあとまだ使ってない余っているプランターとかあと収納ケース余ってるやつとか、それもなければ大きなゴミ袋でも 大丈夫です。
なんかあの段ボール箱でやってる人もいましたよね。
はい、はい、うんうんうん、段ボール箱でもいいです。
うん、
ただ、まあ、やり方によっては、雨で濡れて崩れてたり、うん、その水分の配合によっては、だんだん、あれするので、そういう場合、まあ、二重にするとか、あと、段ボールの中に、大きなビニール袋を敷いたり、その段ボール箱の上に、フェルト地とか、絨と、朝、なんていうんだ、麻袋を入れたりとかでもいいですし、こう、水分でダメにならないような配慮がちょっと必要ですけどね、暖房。うん、でも、もちろん、それを推奨してる、地方自治体とか行政もあるので、暖房、私はちょっとね、暖房堆肥はやったことがないので、
うん、
それがいいのか悪いのか分からないんですけど、うんうん、でも結構やってらっしゃる方多いし、行政もそれを推奨してますね。
うん、
あと、なんか木の箱。ワインの樽とか、うん、そういう、樽っていうの、木箱、ワイン箱みたいな、ああいうのもやりやすいと思います。
そうですよね。はい、いろいろ、だから、ありってことですよね。なんか、フェルト生地みたいな、そういうやつでもう市販になってる、なんか会社もありますよね。そういう
の。はいはい、ありますね。フェルトでバッグ作って、
うん、そうそう。
バッグ、ファスナーがついて、それで作りましょうっていうようなのを出してらっしゃる企業さんもありますし、うん、はい。本当にお金はかからなくて、まあそういう企業で売ってらっしゃるような、コンポスト容器とかコンポストバッグって買うのもありなんですけど、うん、私、本当にコスパのいい菜園、ゼロ円菜園を目指しているので、うん、できればあんまりお金かけたくないんですね。なので、余っているプランターとか、使い終わった古いなんか収納ケースとか、それこそ培養土の買ってきた袋、それを使ってやっています。で次に進みますと、
はい、
そこにですね、古い土、栽培が終わったカスカスの古い土を入れますね。
うん、
で、そこに、食べ物を入れていくんですが、基本的に入れるのは、果物の皮とか、バナナの皮とか、みかんの皮とか、そういったもの、で、あんまりお肉とか骨とかは入れない方がいいかなと思います、
うんうんうん。
分解がやっぱり遅いものと分解が早いものっていうのがあって、やっぱ骨とか、玉ねぎの皮とかはできないことはないんですが、あと卵の殻とかね、すっごい分解遅いんですよ。
うん、ああ、じゃあやっぱ残っちゃうんですね。いろいろ。
そうです。
うんうん
うん、なのでできれば、まあ、とはいえ後で言いますが、卵の殻は使うは使うんですけど、うん、分解はまあそのしないと思っておいた方がいいです。するんですけど、自分が生きてる間に分解できるかっていうとかなり時間がかかるみたいなので、
うんうんうん、
分解のため堆肥にはしない方がいいかなと思います。卵の殻とか 骨とかは、で動物性のそういう油とかもまあ、入れてらっしゃる方もいるのでいいですけど、うん、私はあんまり入れないですね。
特にそのアパートだったりそういったところでね、うん、一番やっぱりね、ハードル高いのがね、匂いを気にする方が結構多いんですよね。
うん
うん、
それで、まあ、土に穴を掘って、その日一日出た、食べ物の残渣、をできる限り細かくします。うん、で、私、ズボラなので乾燥とかはさせないで、うん、湿った生ゴミをそのまま入れるんですけれども、何の問題もないので、今までの経験上、乾かす必要はないかなと思います。でも、うん、結構ね、ググったり、いろんなネットで調べるとね、一回乾かして乾燥させてカラカラにしましょうと言ってらっしゃる方も多いので、うん、それも、うん、間違いではないです。その方が早く細かくなりますし、分解も進むんですね。ですが、固形性発酵って結構水分もある程度必要で、
そうですよね、うん、
はい、土とかに、60% ぐらいだったかな、まあ、ある程度の湿り気、水分がないとその分解しないんですよ、
うん、
なので一回カラカラに乾かしても細かくはなりやすいですが、結局後から水分足すので、そこまで急ぐものでなければもう生のまま入れ込んでしまって、
う
構わない。そっちの方が手間が省けるので、持続性につながると思うんですよね。
確かに。
はい、入れ込むまでの手間が多いと、だんだん人間ってめんどくさくなる。
そう、そうです、そうです。忙しい方が多いから。
そうですよね。ね、皆さん働いて、そういうながらの、作業なので、少しでも手間がない方がいいと。私みたいなズボラでもできるためには、もういちいち乾かしたり、そこまで細かくしなくても、まあ、ざっくり、手でちぐらいでも分解はしますので、
そうです
そ
よ
こまで
ね。
急いで、そんなに急ぐの、急いで次作りするんですかということで、私はそこまで急がなくていいと思ってます。いずれ分解しますので、慌てなくてもってい
そう
う。
ですよね。で、私もだから結構、そのズボラっていうところでは、簡単な方法をね、いつも取っているので、例えばその卵の殻だったり、玉ねぎの皮だったり、その分解しづらいものも入れてしまって、まあ、いろいろとコンポストを作っていきますよね。で、それを収穫する時に、やっぱりそういった分解しないものも残ってるわけですけど、私はふるいみたいのにかけて、それはそれとして、別にして、分けて良いコンポストだけにするとか、なんかそういう感じでやったりとかするんですけど、そういうのはありなんですかね。
ふるってらっしゃる方もいますが、私、本当にズボラ菜園家なので、私はふるいもかけてたんですが、今はふるうこともいたしません。はい、
なるほど
卵
ね。
からとかはなんか分解するのに100年ぐらいかかるらしいんですよ。私の場合は堆肥として使うというよりも通気性を上げるっていう意味で、
そうそう、そうで
混ぜ
すよ
込ん
ね。
じゃいます。はい、それ
確か
なんか
に。
分解しませんよとか言いますけど、もう分解しないの分かってて、もう混ぜ込んだことは通気性を上げるためなんですね。だから堆肥、コンポストとは別の概念で使ってるんですけど、こうヨトウムシとかちょっとチクチクギザギザしたものを嫌がるので、割とそれをマルチ代わりに表面にしたりとか、なので卵も分解が遅いからこそ平気でな使う、そのパーライトとかと同じように
そうで
は、
すね。
全然使えます。で、逆に分解が遅いからこそ途中で分解して根焼けを起こすんじゃないかっていうことももうほぼないと思っていいんですよ。本当にゆっくりなので分解が。なのでね、皆さんいろんな、なんかこれは入れちゃダメって言われて、あれは入れた方がいいって言われたとか、いろいろやり方はあると、ご自身を信じてください。あまりこう神経質にならずにやって、そんなに失敗しないですし、で、万が一失敗して腐敗したと、しても、そこからいくらでもね、立て直す方法があるので、とにかくその古い土に毎日生ごみを切って、細かく切ってもいいし、乾かしてもいいし、しなくて、とにかく入れて、で、混ぜてください。で、もしあれば、米ぬかは微生物ちゃんが大好きなものなので、発酵の、分解の起爆剤になるんですね。でもいいかなと、あるならば。でもないから、ああ、もうできないじゃなくて、なくてもできます。土の中に微生物はいますので。
そうですよね。
ただ、あった方が、必ずマストじゃなくて、ベターですね、その米粉。あれば、混ぜましょうと。でも、ほんの一つかみぐらいでいいですよ、大きなその収納ケースに。そんないっぱいいっぱい入れなくても大丈夫なので。で、そ
そう
れを
で
です も
よ
混ぜ
ね。
ていって。一番やってほしいポイントは、虫とか鳥に見つからないように、最後に乾いた土で蓋をするということです。あ、ごめんなさい。その前に、もしその土がカスカスのカラカラだったら、ある程度、じょうろでさーっと軽く水をかけて、湿り気は必要なので、湿り気は作ってくださいね。じゃあ、どれぐらいっていうと、その土を手で握って、パッて開いたときに、お団子になるけど、すぐ動かしたらポロポロっとほろほろっとほぐれるぐらいの水分っていうのが目安です。
そう、そうですね。逆に水分が多すぎても良くないってことですよね。
そうなんです。多すぎると今度は分解発酵じゃなくて腐敗しちゃうので。
そうですね。空気がそこに十分に入っていかないって感じですよね。
そうですね。腐っちゃうので、そうすると漂うので、水分が一番気をつけるポイントですね。 こういうふうにある程度湿ったかな、しっとりするなぐらいまでやったら、最後に乾いた土を数センチ、2、3センチで蓋をすると。
なる
で、
ほ
でき
ど。
れば水が底に入り込まないように、軽くビニールとか何か蓋があれば蓋。だから土の蓋プラス物理的な本物の蓋。密閉はしないでくださいね。軽く、ちょっと隙間があるぐらいの感じで蓋をして、雨ざらしにならないようにするっていうのがポイントだと思います。
なるほど。
あとは、ぬか漬けのように、時間があれば1日1回かき混ぜる。時間がなければもう3、4日に1回とかでも大丈夫です。
そっか。で、それを繰り返して、ある程度こういっぱいになった状態で、ひとまずそれは
や
終わ
め
りと
る。
いうか、まただからその分解するまで、その少し何、週に2回とか3回とか混ぜながら、それを発酵させていくというか、という感じで、次の新しいものみたいな、そんな感じなんですか？
そうです、そうです。ある程度待ったら、そこに入れ続けると、もう飽和状態で、やっぱり微生物も分解できる量に限界があるので、入れ続けないですね。それをある程度、かさが溜まってきたら、もうそこでやめて、冬場だったら、まあ3ヶ月ぐらいから半年は置いといた方がいいかな。で、夏場だったら、もう1週間から10日で、十分かなと思います。もう本当に38度とかの最近の暑い猛暑だったら、もう3日4日で跡形もなく分解されていくので、そこからさらに発酵熟成でちょっとしばらく1週間ぐらい置くと、もう次使ってもいいんじゃないかなと思いますが、冬場は分解が遅いので、やっぱり3ヶ月から半年ぐらい置いてもいいのかなと思います。
そうですよね。だからそういった今のポイントを抑えれば、それこそ庭がないとかベランダでなんか菜園をしたいっていう方もそこから始められますよね。
そうですね。本当に、でいくと再生できますし、ごめんなさい。もう一個ポイントがありました。割と生ごみっていうのは窒素成分が多いので、窒素のものばっかりよりも、若干の炭、あの、炭素もあった方が分解発酵が高まりますので、例えばもみ殻とか、もみ殻燻炭とか、あと、木の葉とか葉っぱとか、そういうのも一緒に一つかみ混ぜ込むと分解がしやすいかなと思います。
そっか。
ただもみ殻燻炭とか、そういったちょっと炭炭化したものとか、あと今の時期でしたらすごく落ち葉が多いので、それはもう落ち葉もうカラカラに枯葉乾いてるので、足で踏むとすごく粉々のパラパラフレーク状なので、それも一緒にコンポストのバケツの中に入れてます。
そうですよね。よく言う、グリーンとブラウンの割合って言いますけど、だから段ボールとか細かくしたのとか、新聞紙を細かくしたのも、あれも確か炭素
そうです
に
ね。
なると思うので、なんか家にあるものでね、結構そういうバランスは整えられるから、わざわざこう買わなきゃいけないとかそういうんじゃなくて、ね、あるのでね、それで、そういったものでも試していただきたいですよね。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、まあ、いろんなそういったポイントを抑えながら、ね、皆さんもぜひ今年からそういったコンポスト作りね、始めていっていただきたいなというふうに思います。で、まあ、今ね、ちょっとコンポストのそういった簡単にできる方法っていうのを教わったんですけれども、玲子さんが投稿でね、その自然栽培と有機栽培を半々でするっていうふうに書かれていたんですけれども、この自然栽培と有機栽培の違いというのは何か、まあ、簡単に説明していただけるとありがたいなと思います。
はい、わかりました。何々栽培って、農家さんですとか、その菜園されてる方にとって、本当に千差万別、いろんな定義っていうのがあるので、私の場合で申し上げますと、有機栽培っていうのは、本当に無農薬かつ化学肥料を使わずに、オーガニックの肥料を、鶏粉堆肥ですとか、油かすとか、そういった、
そうですね。人工的に人が作り出すものではなくて、
ケミカルじゃないオーガニックの肥料や堆肥を使って作りましょうっていうのが有機栽培だという捉え方でやっております。で、対しまして、このどっちかというとこの自然栽培っていう方が皆さんいろんな概念をお持ちなので、あれなんですけども、まあ、私の中の自然栽培って言いますと、そのオーガニックの肥料を鶏糞とか油かすとかも使わずに、なんて言うんでしょう。植物の残渣、作った、収穫した後の、枝とかを細かくしたのをすき込んだり、あと落ち葉ですとか、朽ち木、庭の剪定した木とかを貯めて、朽ち木とかを枯れたやつを、プランターや畑にこう埋め込んでいく、もしくは周りを囲う、そういった形で、こう、炭素の力を借りて、それに菌糸がついて張り巡らして、でそれをこう野菜の根っこと共生させて栄養分を取って肥料代わりにしていくっていう、そういうのを自然栽培っていう形で捉えてやってますね。またの言い方を炭素循環農法っていうんでしょうか。何もしないほったらかしの栽培っていう意味では言っていないですね。なので、耕しますし、いろんなそういう葉っぱとか木とかは入れ込みます。あと、米ぬかもちょっと使わせていただいてますね。そういう概念で、ちょっと畑を借りているんですが、2つに分けて、1つは有機栽培、1つは自然栽培で、ちょっとこう、どんな風に差が出るかなっていうのを試す意味も、研究材料でやっています。あと、お家の庭やベランダのプランターでも有機栽培と、やはりそのプランターの中に木々や葉っぱを入れ込んだ自然栽培っていう炭素循環農法で、ちょっとね、住み分けてやっています。
でもまだこれは始めたばかりだから、そ
そうなん
の結果とかはまだちょっとわからないって感じですか？これから。
ですね。今までは割と有機栽培をメインでずっと十数年やってたんですが、ちょっとコロナで目覚めてきまして、自然栽培というものを今、研究しだしています。
じゃあ自然栽培というのは、まあ、メインが炭素の力をこう借りるっていう、そういった感じなんですか？
私の中のその自然栽培は、そうですね、木とか、雑草の枯れた雑草とか、そういうものをすき込んで、いろんな菌糸、放線菌とか糸状菌とか、いろんな菌糸、ファンガイとかバクテリアとか、いろんなものをの働きを高めていってもらうっていう、森の中のサイクルをちょっと少し疑似体験してもらおう、土の中でっていう形。
そうですよね。そうそう。森だと、その、ファンジャイって、日本語でなんだろう。ファンジャイって、菌糸系が、やっぱりメインの土ではある。で、やっぱ耕してたり、畑だと、バクテリアが、メインというか、多い、どちらかというと、多い土になるっていうのは聞いたことがあるんですけども、まあ、どちらもね、メリットって、おそらくあると思うので、ね、そういったことを、まあ、玲子さんが実体験をして、また来年あたり報告ができるというのも、ちょっと楽しみですよね。
楽しみにしておいてください。途中経過の段階ですけれども、キャベツを、一つはその炭素循環農法で、もう一つは、有機農法でやってるんですけれども、どっちかっていうと炭素循環な自然栽培の方が、立派に大きく育っているので、有機栽培の方も追肥なしで、ちょっと今挑戦してますけれども、今のところ順調にいってますね。
へえ、面白い。いいですね。なんか、本当だから、その自然栽培って一括りに言っても、いろんな方法があるっていうことですよね。その、育てる方によって、自分はこういうことが自然栽培。例えば、その自然栽培っていうのは、全く耕さないのが自然栽培っていう人もいれば、 ね、ね、いろいろってことですよね。
そうなんですよ。もしかしたら、まあ、人によってはね、こういうふうに朽木とか葉っぱを入れるのもダメっていう方もいるでしょうけど、まあ、いろんなこうね、定義が今、きちんとしたディフィニッションがないので、あれなんですけども、まあ、私の場合はそういう、肥料、動物性肥料とか、入れずにやっていくっていうのをやってますね。なので最近はあんまり自然栽培とは言わずに炭素循環農法でやっていますって割と言うようにしてるんですけれど
なるほ
も。
どね。
でもまあ今のところいい感じで進んでいます。お楽し
な
み
る
ください。また経過報告しますね。
ほど。ね、楽しみですね。あ、じゃあ、それが、まあ、一応ね、簡単に説明すると、その自然栽培と有機栽培の、まあ、違い、デイコさんの中での、まあ、違いっていう感じで、両方を試していると。
そうで
ね。
す。
あ、まあ、要はあれですもんね。だから、本当にそういうふうに、お野菜が、育って、私たちが美味しいお野菜を食べれて、でも、その環境的なものを考えながら、本当に家庭菜園は地球を救うじゃないけれども、なんかこう、軸を持って、まあ、栽培していけば、自然栽培でも有機栽培でも、まあ、オールオッケーみたいな、そんな感じなんですかね、やっぱり。
ね、あまりなんかゴリゴリに凝り固まった、まあ、信念とか持つのもすごく素敵ですけれども、私すごく中庸とかバランスっていうのが好きで、いろんなこう方面からこうものに光を当ててみるのがなんか楽しくてですね、オタクなんですね、結局要はね、なんか一つのやり方だけじゃなくていろんな風にやってみたいっていう、まあ、ただ化学品だけはちょっと使うのはしたくないっていう、それはちょっとぶれないシーンはあるんですけど、それ以外はなんかね、いろんな方法を試したいと思っています。
そうですよね。そういうふうにいろいろやってこそ、何がいいか悪いかっていう両面が分かっていくから、どっちの意見に対しても、なんていうの、賛成、不賛成、いろいろあるけど、それもこう認めてやっていけるっていう、もっとこう説得力のあるような、ね、方法になっていくと思うんですよね。
またそれが家庭菜園の醍醐味でもあるかなと、ね、失敗したっていいじゃないですか、家庭菜園だから そうそう、だからいろいろトライアンね、トライアルアンドエラーをみんなでやりたいななんて思ってますね。それでこう失敗したらこんな失敗があったよとかってみんなでシェアすれば、一人が私が代わりに代表で失敗すれば皆さん失敗しなくて済むのでいろいろやってみたいなと思ってます。
そうですよね。そう。だから私もね、こうやってずっとガーデナーとかしていながらも、やっぱり今日聞いたね、炭素循環の農法とか、いろんな方法ですよね。やっぱりいつもこう新鮮っていうか、新しい部分、あ、そっか、そういうのもあるんだ、じゃあ、ちょっと試してみようかなとかね。なんかそういうふうにして、やっぱり私も玲子さんと同じような気持ちで、やっぱりこう、バランスってすごい大事だなと思ってるので。まあ、どっちもいいところ取りというかね そういうふうにして、やっていきたいなと
そうですよね。
思っています。ね、なので。
本当奥深いですよ。土作りだけで、なんかシリーズ化できるぐら
そうい
い
なんですよね。今日はとりあえずその好奇心ということで、まあ、お家で簡単に始められるっていう方法ですよね。
うです。
まあ、でも本当その方法ってまさにその外に少しスペースがあって、コンポストするのと、まあ、基本は一緒のやり方なんですよ。ただ、それが、そういったちっちゃなバケツでできるっていうところなので、
本
ね
当そうです。
え。ね。だから、本当それこそ、また、嫌気性という空気がない方が好きな菌とかもあって、そういったコンポストの方法もあるし、ね、あとはなんかこう、その堆肥とか腐葉土と、ね、そういった自然農薬とか、なんかいろんな、ことレコさん試されてるから、またそのシリーズ化として、その経過ですよね、どうだったかって話とか、またできると思うんで、またぜひ今年はお話をいろいろ聞かせてください、このポッドキャストを通して。で、またあれですよね、レコさんも、これ言っちゃっていいんですかね、家庭菜園は地球を救うというポッドキャスト番組も始めるそうで。
はい、始めようかなと思って、やっと重い腰を上げて、アカウントを作るっ ていうところまで進めました、う
ん、いいですね。
3年の歩みですけど、2024年はちゃんとスタートしようと、2023年末にアカウント作りましたので、今年2024年からはちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、さやりんの支援を請いつつ、やってみたいと思います。
素晴らしいです。楽しみにしています。はい、ね、ということで、またこのシリーズは続きますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、で、最後にですね、2024年ということで、玲子さんの中で、今ね、そのポッドキャストっていうのも一つなんだけれども、玲子さんの中での、その2024年の何かこう、抱負みたいなところで、例えばじゃあ一つ、新たに育ててみたい植物とか、そんな、それが一つって言って、いつもなんか一つじゃね、選ぶの難しいと思うんですけど。だからこれだけはちょっと挑戦したいなとか、または違う部分で目標とかがあったら。
そうですね、2024年は果樹を増やしたいというのと、ごめん、また一つじゃないや、二つにですか、ハーブを増やしたいというのと、果樹を増やしたいっていうのがもう目標というか、もう動き出して、果樹なんかはちょっと買い足したんですが、昨日ホームセンターで買ってきたんですが、それをちょっと畑に近日植えに行こうと、定植しに行こうと思ってまして、それプラスさやりの教えを請い、ハーブ大先生からちょっといろいろ教えてもらって、ハーブの品種をね、増やしていこうと、そして量も増やしていこうと思っております。
あ、いいですね。
なぜかと言いますと、今までお家の、ね、庭のハーブ、料理とかに使ってたんですけれども、これで今年はですね、精油を作りたいと、精油と、その副産物であるハーブウォーター、ルームウォーター、ルームフレグランスなんかのウォーターと、あとできれば、精油、エッセンシャルオイルを自分の手で取りたいなと、無農薬、オーガニック、自然栽培の精油を取りたいなって、いう思いがありまして、今ちょっと蒸留機を選んでいるところでございます。近日もう購入して届きましたら、作ってご報告できたらなと思っておりますので、ご期待ください。
いいですね。またその話もできそうですよね、シリーズの中で。
ぜひぜひ教えていただきたいことたくさんなので、ちょっとさやりん先生によ
ろしくお願いします。先生と呼ばれる先生と呼ばれるにはほど遠いほど遠いけど、ね、でもいいですよね、ハーブ。思ったよりハードル低いんですよね、本当は。その野菜作りよりも、一度ハーブを育ててしまえば、結構ケアだったりするものが簡単だったり、そこまでこう肥料をあげなくてもよかったりとか、宿根草だったり多年草だったりいっぱいあるんでね。うん、
ですよね。なんか今まではね、こう、ほら、畑のテロリスト、広がるから重要しちゃダメとか、こういう思いがあって、一部、ちょっと庭の花壇とかには重要してるんですけど、基本植木鉢とか、その長細いプランター止まりで、重要しないように心がけたし、なんて言うんでしょう。ワークショップとかでも生徒さんには、重要はあまり進めないですよ、なんて言ってたんですけど、ちょっと今年は畑の隅に、ハーブ、ちょっと植えようかなと、広げたいので、なので、こう、用途によっては、もう10円もありだなと思うようにしました。
そうですね。特にその精油作りとかをされていくんであれば、ある程度のハーブの量がないとね、
そうなんです。
取れ、取れないですもんね。
プランターとかじゃちょっと、ラチが開かないので、もう、一畝、二畝、ちょっとハーブ畑に変えていこうかなと思っています。
そうですよね。で、ハーブによっては、その精油が取れやすいハーブもあるし、逆にほら、バラとかはものすごい量がないとダメだけど、だからそういうふうに、精油が取れやすいハーブからやっていったらいいんじゃないですかね。
じゃあ、どういうものが取れやすいですか？
よく言われ、私のこのポッドキャストでも、お話聞いたんですけど、ラベンダーは、取りやすいって言いますよね。
それは、です。もうまずラベンダーを増やそうと思ってました。
そうなんですよ。で、逆に例えばレモンバームってあるじゃないですか。あれってどっちかっていうと、こう草みたいに繁殖率も結構多かった、 多かったりするんですけど、精油だとものすごく取れないんですよね。すごい量がいるんですよ。
なるほど、そうなんですね。
そう、だからそういうのもいろいろお勉強していくと、うん、その精油作る時もやっぱりその環境的なこととか考えた上での精油作りができていくと思うから、
うんうんうん、
そういったもので本当自分の捨て作った精油ができるってすごく幸せですよね。
ねえ、なんかそれ考えただけでも、うん、もうニヤニヤしちゃって
ねえ、でしかも
ね、ふわっといい香りが続くと最高ですよね。
ですよね。またそれでほら、あの地元の何病院だったりとか老後施設とかにそういったものをこうお届けしていくみたいな、うん、そういう夢も先ほど語っていただいてるので
そうなんですよ。
循環循環、
はい、あの結構お家の周りにあの老人ホームとか病院とかありますのでね、
うん、
あそうやって自分で作った精油をあのそういう入院しているお部屋とか待合室みたいなところにこう寄付というかお裾分けできたら、少しでも皆さん不安な気持ちでね入院されてる方とかが多いと思うので、そういうところのこう集会所とかがほっこりいいラベンダーとかゼラニウムの匂いでふわーっとなったら、ちょっとはあの快適にね入院生活過ごせるのかななんて、ちょっとおこがましいですけど、あそこにお届けできたらなってちょっとね勝手にこう標準定めてもらってもらおう。だから
素晴らしい、
妄想、また妄想ですけど、うんうん、あの考えてます。
ああ、いいですね。なんか、うん、夢を叶えるのに必要な条件って、まあ、あのにはなんか貢献するっていうのも あるので、うん、すごくいいと思います。
あとこう声に出して言う言霊ってあるので、うん、こう声に出して有言しちゃったらやっぱりこう実行するしかなくなるっていうか、
そうですよ。しかも。うん、このポッドキャストもう 全国どころか世界中に
あのそうですよね、
配信されているので、もう、ね、願いは今あの世に届きましたからね。
でも言っちゃったのでポッドキャストでなるとこう背中を皆さんが押してくださっているのと一緒なので、多分実現すると思います。
うん、そうですね、
実現します。
はい、そうですね。またこれシリーズ化で私もあのレイコさんに聞く機会があるので、そうすると本当にやらざるを得ない。
言ってください、ちゃんとやってますか、ちゃんとやってますか。
そうですね、そうですね、
はい、
わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、最後にまあこれね、もうあのリスナーさんの方はご存知だと思うんですけど、知らない方のためにこのレイコさんが発信されているあの宣伝というかお願いできますか。
はい、宣伝、そうですね、あの今メインでは SNS、 あのインスタグラムを中心に、発信活動しておりまして、あと、まあ、YouTube ショ、まあ、ショートしかやってませんが YouTube ショート、あと、スレッド X などでも発信活動をし、先ほども重複しますけれども、2024年からはポッドキャスト番組家庭菜園は地球を救うも、マイペースで、更新続けていこうと考えております。これからも、そうですね、家庭菜園の素晴らしさ、こう地に足をつけて土とこう触れ合っていく生活っていうのを推奨して皆さんとシェアできたらな、そういうことを喜びに生きていこうと思っています。皆さん家庭菜園しましょうい
いですねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます
またね、あのシリーズ化もするし、あのお話しする機会も あると思うので、その時にもまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組の始まりでもお伝えしたように、レイコさんと一緒に訪れた We are the Farm のレストランについてですが、あの本当はね、あのランチの食レポを収録したんですけれども、なぜか保存ができていなかったというちょっとミスがあり、あのなので、あのその後のカフェでレイコさんとお話している様子をあの最後にお聞きいただきたいと思います。でまずあのこのレストランは2014年よりオープンした、まあ、比較的新しい次世代型オーガニックレストランで、実際に自家農場もあって、 それがまあ千葉県の佐倉市とまあ群馬県にあり、総面積は東京ドームの4個分っていうふうに書いてあったので、まあ、かなりね広い農場だと思います。で、まあ、この農場では無農薬無化学肥料露地栽培にこだわって、で特に固定種の野菜を主役に素材の味を最大限に引き出す、まあ、シンプルな調理法でメニューを出されているということで、まあ、私たちがいただいたランチはビュッフェスタイルだったんですけれども、ね、テーブルに置かれたアルグラ、まあ、ルッコラのサラダやケールの、ね、細切り野菜がこうお皿からあふれんばかりに盛られていて、で特にその緑のお野菜の青さがとにかく、まあ、濃いのが印象的でした。でその他にも人参やマリネされたビーツで、さっとこう湯がかれたブロッコリーが並んで、まあ、あとお野菜だけじゃなくてロールキャベツとかシンプルパスタで、そしてカレーライスまであって、本当にその素材のシンプルな味を楽しむことができて、まあ、お料理評論家ではないですけれども、とても美味しゅうございました。ね、で中でも、まあ、私のお気に入りはですね、里芋カリッとフライが、まあ、すごく新鮮でした。うん、ポテトフライとかポテトスキンとか、英語だとジョージョっていうふうね、皮はパリッとで中はしっとりの、まあ、フライドポテトの、まあ、里芋バージョン で普通里芋って皮を剥いて調理されたりすると思うんですけども、これはね、里芋の皮ごとカリッとこう揚げてあったのがすごく美味しかったです。で普段ね、アメリカでは里芋はあまり手に入らない食材だったのと、まあ、あとこのね、里芋の調理方法にこんな方法があるのかっていうふうに、本当に目からね、鱗でした。で、We are the farm の、まあ、仕事というのが、今日の玲子さんのお話にもありましたけども、まあ、土作りですよね。土作りから始まり、まあ、野菜の栽培、収穫、配達、調理、サービスの、まあ、一貫した、まあ、流れの中で、それぞれを担う一人一人が、心を込めて創意工夫するということで、まあ、成り立っている、うん、ということで、ウェブサイトにも書かれていたことなんですけども、このね、We are the farm さんは、野菜たちの声なき声に耳を傾け、お客様の気持ちを考え、自ら一歩を踏み出す仕事を通じて、働く人が人間性を高め、幸せを追求することを大事に考えています。どんなに日照りが続こうと、どんな嵐が来ようと、決して諦めず、誰のせいにもせず、ただひたすら、自らの根を張り、枝葉を伸ばし、花を咲かせて、種を残す野菜たちのようにありたいと願っています。まあ、そんな私たちの仕事が多くのお客様に喜ばれ、社会と地球の役に立ち、従業員と家族の幸せにつながる会社を、まあ、目指しています。ということで、ね、同じ志を持ち、共に歩む仲間をいつでも扉を開けてお待ちしていますということで、なんか現在この会社の採用も行っているようなのでね、気になる方はぜひ概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。でそしてもしこのエピソードを聞いたことがきっかけで、まあ、採用が決まった方というのはぜひ連絡をくださいね。でもちろんこのレストランへ足を運んで食していただきたいなと思うんですけども、このレストラン We are the farm さんは渋谷店の他に何店舗か都内にあるので、ぜひ、ね、皆さんも行ってみてください。それでは最後に玲子さんとおしゃれなカフェでですね、相変わらず自給自足の話をしている様子をお聞きください。今年もディアナチュラリストをよろしくお願いします。今度は、We are the farm でランチした後はですね、ちょっとね、こじゃれたカフェに来ています。あ、そうか、消灯カフェかに来ています。
すごい素敵なところだよね。
こういうところでね、なんか本当に私たちのお話も鶏を養蜂したいとか、ね、なんだ、養鶏したいとか、そういう話で盛り上がっているという。
サヤリンがね、養鶏経験者でプロなので 養鶏したい私がノウハウを今伺っておりました
なんか本当にでもね、まあ、ガーデニングとか家庭菜園にもつながるかもしれないけども、やっぱり綺麗なことだけではないよねって話してね、土をいじるとか、まあ、あと養鶏だったら、ね、そういった鶏の糞は、まあ、肥やしになるけど、そういったものもちゃんとね、綺麗にしなきゃいけないとかね。
そうだね。あと住宅街でやる場合はね、その鳴き声とか、まあ、今回ちょっと面取りはそんなに鳴かないってことを初めて聞いて目から鱗だったんですけれども、まあ、それでも時々鳴くことがあるから、そういうご近所とのね、
そう、なんか近所の人との理解も必要かもしれない。なんかそういうのが大丈夫な人もいれば、すごい神経質な人もいるから、そのあたりはそう協力し合い、なんかたまにね、卵ができたら差し上げるとかね、なんかそういう風にするといいのかなみたいな、
なんかね、経験者じゃないと気づかないポイントっていうのが結構あったから、すごいためになりました、
ね、で本当きっとそういうの要求したことない人だと、オスがいないと卵ができないっていう思ってるかもしれないけどね、面取りだけでも卵は産むので、ただし無精卵っていうかな、なるっていうね。だからそういうのと本当にやっていくことで覚えていくっていう、なんか私もまさにそれだったかな。
しかもベテラン、もう今日の今日まで知りませんでした。サヤリンとSNS でお友達になって何年、もう2年3年経つよね。だけど5年も養鶏の経験がある大ベテランというのは今日初めて知りました。
5年で、まあね、ベテランの域になるのかもしれないけど、でも本当になんかこうして玲子さんに、まあ、その家庭菜園のね、クラブハウスっていうお部屋で知り合って、でまさにこの3年4年ぐらい経つのかな、
早いね。
でこうしてもう本当に会いたい人に会う第2弾分かんない、なんかそういった、ね、いつもそれで日本を訪れて、まさにまたこういう場でね、会ってこじゃれた、ね、普段は家庭菜園みたいな土臭いことをやってるけど、今日はちょっとね、そういうこじゃれたところ
で、ザ・ノーフっていう格好で、うん、ですけど、グーではめて、今日はちょっとこじゃれた格好で、
そうそうそう、
都会に来ております、
うん、ね、それもすごいバランスでいいんじゃないかなと思って、
いいね、うん、私たちにも
そうなんですよ。そう、そのなんかバランスをなんか楽しむっていうのもね、いいんじゃないかなと思うので、ね、本当会えてよかったです、玲子さん。
私もです、うん、またね、日本帰ってくるときはぜひぜひ交流しましょう。
ぜひぜひ、ね、ではまたそのお会いするときまでね、うん、家庭菜園楽しんで、うんうん、やっていきましょう。
お互いいっぱいいろいろ楽しい、うん、作物を作り、土に触れ、循環させて、うん、楽しみましょう人生を。
そうですね、私も今年は循環がテーマなので、ね、そういう風にできるように、ね、皆さんも楽しんで、ね、自然に触れてください。